おはようございます、暑くなったり寒くなったりとちょっと大変な気候ですけれども、ぜひ皆さん体を大切にしてください。今日はですね、ヘブル書の5章のすいません11節もでした。ちょっと11節だけ読み出しますね。このメルキゼデクについて私たちには話すことがたくさんありますが、解き明かすことは困難です。あなた方が聞くことに対して鈍くなっているからです。でこの11節から、14節までを見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますこと感謝いたします。どうかこれからの御言葉を通して私たちをどうぞ導いてくださって、神様の御心をよく知るものとしてください。御言葉の意味を神様がどうぞお一人お一人によく理解できるように力をお与えください。すべて御霊のご支配のもとにこの場がありますように、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ヘブル書というのは、前も言いましたように、ユダヤ人でキリスト教の中に入っていた人たちがいろんな試練にあって、そこで非常にこう信仰を弱くしている、そういう人たちに対して書かれたものです。でなぜ彼らが信仰が弱くなっていったのかということが今日書いてあるんですね。で今日3つのことを見ていきたいと思います。信仰が成長しない理由ですね。私たちがあなたの信仰成長してますかと聞かれたら何と答えられるかなと思います。ただ信仰の成長っていうのが一体何なのかということもあります。どういう状態が成長なのかですね。聖書の知識がいっぱい身につけたことが成長なのか、主のために働けるようになった時が成長なのか、まあ、いろんな意味があると思います。成長といった時に、私前ここに確か表を出したと思うんですけども、信仰の成長っていうのは私たちの聖書に対する知識がどんどん増していって、また主のためにどんどん働いてこう上に向かっていくのが私たちは成長なのかと思うんですけども、私自身は反対だと思っております。信仰が成長するときに私たちは減り下っていくんだと思います。私はこれだけの、ことを知っている、私はこれだけのものが分かっていると思っている状態っていうのは本当の成長ではないんだろうなと思います。本当にこう自分自身が神様の前にどんどんどんどん減り下っていく状態が成長なんじゃないかなと思います。私たちは神様のことを知れば知るほど、また自分自身の罪深さを知れば知るほど、私たちはもう減り下るしかないんですね。それが分かっていくということが成長なんじゃないかなと思います。信仰が成長しない理由、今日3つ。1つ目、11節の後半にあります。聞くことに対して鈍くなっているということです。聞くことに対して鈍くなっている、この11節のですね、メルキゼデクについて私たちには話すことがたくさんありますが、解き明かすことは困難です。あなた方が聞くことに対して鈍くなっているからですとあるんですね。メルキゼデクという人の名前は聞いたことあるでしょうか。創世記に出てきます。で、一箇所しか出てこないんですね、メルキゼデクという人は。で、そのメルキゼデクという人、一箇所しか出てこないこの人の名前を聞いて、この人って一体どういう人なのか、これは7章に載ってくるので、また7章で詳しく説明したいと思うんですけれども、このメルキゼデクっていう人についてですね、聖書の一箇所しか出てこないんですけれども、でもやはり大切な人なんですよ。 この人は大祭司として、サレムの王ですから、エルサレムの王だった人です。でまた祭司だった人です。でアブラハムはこの人に十分の一を捧げております。ただじゃあメルキゼデクで誰なんですかっていうことに対してですね、この11節ではこのメルキゼデクについてたくさん話したいんだけれども、その人を解き明かすことが困難なんですと言ってます。なぜならばあなた方が聞くことに対して鈍くなっているからですということです、ね、聞くことに鈍くなっているっていうんですね。で私もそうなんですけども、だんだんだんだんと年を取ってくると聞こえにくくなっているくるってことがあります。本当になんかこう、ああそうですね、テレビの音がだんだん大きくなっていってしまう、なんかこう聞きづらくなってくるですね。で聞きづらいっていうことは非常に苦しいことです。キング先生っていう大阪の高槻の先生いましたけど、あの先生がやっぱり補聴器をずっとこうつけてたんですね。であの先生は軍医として朝鮮戦争に行ってるんですね。でその時に近くで爆弾が何かあって、なんかそれで耳がちょっと悪くされたみたい で常に補聴器があって、で私たちがこう話していくと聞こえないんですね。で昔の補聴器の 今もどんなか分かりませんけど、補聴器って大きくすればするほどこういうなんて言いますかね、そういう換気扇の音とかいろんな音まで拾ってしまって、すごいこうそういうのが一緒になって本当に聞きづらいっていうことをおっしゃってました。で耳元で大きい声で話さないといけなかったりとかするんですね。で聞きづらいっていうことは本当に苦しいことであります。でここはですね、まあ、そういうことと言っているわけではないんですけども、ここで聞くことに対して鈍くなっているということがあります。この聞くことに対して鈍くなっているっていうこの鈍くっていう言葉はですね、どういう意味かというと心が塞がっているという意味です。心が塞がっている、聞くことに対して鈍くなっているというのは聞きづらいということではないんですね。聞こうとしない、まさに心が塞がってしまっていく、神様の言われていることに対して心が塞がって聞こうとしない。なぜ聞こうとしないか、興味が他の方に行ってしまっていくからです。イエス様を言われていること、その聖書のことよりも他のことで心が塞がって他のことで心がいっぱいになっていくと聞こえない、聞こうとしない、意味がわからなくなってくる、そういう状態になっているという、それが心のここのあります、聞くことに対して鈍くなっているという意味です。せっかくイエス様信じたんですね。そして素晴らしい教えっていうのを聖書を通して教えられているわけです。でここでもメルキゼデクについてっていう話が出てくるんです。でメルキゼデクという人の、まあ、素晴らしさというのがあるわけですね。でそれを説明したい、このメルキゼデクっていうのはこんなに素晴らしい人ですよっていうことを説明したいけれども、あなた方が聞くことにこう鈍くなっている、それに対して聞こうとしないって言った時にあなた方はわからない、だから私は話せないんだと言ってるんですね。ここで解き明かすことが困難、解き明かしたいんですね、この人の素晴らしさを解き明かしたいんです。ところが心が聞きたいって言わなくて、そのことを聞くよりも他のことに心が奪われてしまっていくときにわからない、聞けないですね。だから私たちは御言葉を聞くときに心がどこに向いているかってことが大切です。本当に神様に向けているのか、いろんな心の いろんなことがあるわけですね。私たちには、生活する上で仕事のことが気になったり、家庭のことが気になったり、いろんなことが気になってくるわけです。で、私たちは何を第一にしなければいけないかとなった時に、神様を信じる者としては本当は御言葉なんです。神様のことなんです。そのことに心を向けないといけない、耳を傾けないといけない。ところがそうじゃなくて、ああ仕事どうしよう、ああれどうしよう、これどうしよう、あ今度あれしないといけないというふうになった時に、なかなか聞けない、聞こうとしない、これが聞くことに鈍くなっているという状態です。その時に信仰は成長しないですね。ですから私たちは聞くということ、つまり聞くということは何かというと、聖書を読むということですよね。聖書を読む、そしてまた御言葉の説教を聞く、このことに対してすごく心を開いていかないといけないんだと思います。ですから教会では礼拝、夕拝、祈祷会、また今週はコーヒーアワーとかですね、いろんなことやっております。そういうところに積極的に参加して御言葉を聞く、聞こうとするということは大切なんだと思います。御言葉を聞きたい、知りたいという思いです。ですからその思いがないとなかなか信仰は成長しないですね。だから本当にこう御言葉を聞きたいんだ、心が本当に聞きたいんだという思いというのが大切なんだと思います。まあもう礼拝さえ出ていけばいい、もう別にあとはいい、では信仰は成長しない。もちろん神様が信仰を成長させてくださるんですけれども、私たちの側も聞こうとする態度っていうのが大切なんだと思います。でもそのためにはいろんなことが犠牲になってくると思います。きつい、時間がないとかですね。でもそれ以上に御言葉には私たちを祝福する力があるということを本当に信じていきたいと思います。聞こうとする態度が大切だということです。で、2番目に12節に、あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神が告げた言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があります。あなた方は硬い食物ではなく乳が必要になっています。乳を飲んでいる者は皆義の教えには通じてはいません、幼子なのですと言っています。2番目の成長しない理由は、乳ばかりを飲んでいるということです。第一ペテロの2章の2節にはですね、生まれたばかりの血のみ子のように純粋な霊の乳を額に求めなさい、それによって成長し救いを得るためですという言葉があります。第一ペテロの2章2節ですね、生まれたばかりの血のみ子のように純粋な霊の乳を額に求めなさい、それによって成長し救いを得るためです。ここでペテロはですね、霊の乳、これはとても大切だということを言ってきます。血のみ子がやっぱりお乳を求めます。それは当然なんですよね。そうじゃないと生きていけませんから。ですからこの血っていうのは聖書の言葉ですね。聖書の言葉を求めて救いを得たばかりのものは、本当にこう聖書の言葉によって養われていく、成長していくわけですね。だから聖書というのは私たちを成長させていくものです。お乳を飲んでない赤ちゃんというのはどうなるかって、死んでいくのは当然なんですね。で、元気な子っていうのは本当にお乳を一生懸命こう飲む子です。そういうふうに御言葉を一生懸命求めていくところに成長があります。だここで言ってるのはですね、ここで言ってるのは、そこで止まってはいけないっていうことなんですね。信仰を持って、というか大人になって、大人になってもお乳ばっかり飲むっていう子供はいないんですね。 そこから硬い食物を食べていかなければ成長はしていかないですよね。うちはあの子供がいないのでその辺はあの経験はしてないですけども、あのまあちょっと犬の例で悪いんですけども、うちも猫でしたね、猫をもらってきた時にまだお乳を飲んでたんですけども、でも徐々に、まあ、食べ物に変わっていく、その変えていかなければいけないってところがあります。で、私たちもいつまでもこの救いの教理でとどまってはいけないということです。イエス様信じれば救われますよって、そこでとどまってはダメだということです。もっと硬い食物を食べていかなければいけない。つまり神とは何なのか、罪とは何なのか、救いとは何なのかということをこう理解していかなければいけない。そういうことに対してもっと興味を持っていかなければいけないんだと思います。いろんなタイプの人がいると思うんですけどね、例えば救われた、すごく素晴らしい、もっとさあ伝道しましょうってこうパーッといく人もいます。でもそういけない人もいるんですね。この前ある人と話した時に、どうしてみんなああいうふうにいけるんだろう、すぐ簡単にいけるんだろう、もっともっと私自身はもっと知らないといけない、神様って一体どういう方なんでしょうかっていうですね、そういうような質問ことを言われていた人がいます。ある意味私たちはしっかりと足場を固めていかないと信仰生活っていうのはすごく難しくなるんだと思います。足場を固めるっていうことは、神様ってどういう方ですか、例えば私たちがある人と話してた時に、神様信じてと言った時に、じゃあ神様ってどんな神様なんですかって言われた時に、私たちはどう弁明できるかね。天地を作られた神様です。天地って何ですか、神は霊です、霊って何なんですか、見えない神様ってどうして私たちが信じることができるんですか、聖書を読めば、聖書を読んで何でわかるんですか、いろんな疑問されると思います。しっかりと足場を固めてないと、あ、そうだな、そういえばそういう、そうだよね、そうか、神様って本当にいるんだろうかなって自分たちがこう後退してしまうんですよ。しっかりとした土台作りってのはすごく大切なんです。私たちが神様霊ですよって、霊って霊だからって言われたら、見えない神様を私たちはなぜ信じることができるんですかって言われた時にどう答えますか。私の神様ちゃんとこうやってお守り、見える形で置いてあるから、これに私たちは祈ることができるんです、ね、いろんな質問が出てきます。神は霊です、神は愛です、愛なる神様がじゃあなぜ旧約であれだけ人を殺すんですかって言われた時にどう答えればいいかですね。いや聖書に書いてあるからって、それでは進まないですよね。だからしっかりとした土台固めっていうのがすごく大切なの、ね、子供たちいろんな質問してくるじゃないですか。今回ちょっとあの家内にね、健全が質問したみたいですけど、ノアの箱舟には恐竜は入らなかったのって言われたって質問されたんです。どう答えますか。ノアの箱舟には恐竜は入らなかったの。そもそも恐竜っていたか、いや化石があるしちゃんといたんでしょ。じゃあなぜ神様はその恐竜を助けなかったのって言われたらどう答えますか。私たちって結構信じてるっていう言葉が、信じてるっていうのが、いや聖書にこう書いてあるからもちろんそうなんですけども、しっかりとした土台作りがないと、神様ってどういう方なのかで、意外と私たち日本人っていうのは罪っていうのが軽く考えすぎているんじゃないかな。じゃあ罪って一体何なのかってなります。で、神様はなぜあれだけ旧約で人を殺すのを許されたのか、 という問題というのがいろいろ出てきます。それに対するしっかりとした土台作り、私たちがしっかりとしたそれに対する答えを持っていないと、またそれが私たちの成長になると思うんです。で、よく恵みっていう言葉を言います。神様は素晴らしい、恵み、恵まれ、私たち恵み深い方だと言います。じゃあ恵みって何かって言ったら、私たちが何か祈ってその通りになったから神様は素晴らしい恵み深い方だっていうふうに考える人多いんですけども、じゃあ私の祈った通りにならなかったら神様は恵み深い方じゃないのかってなってくるわけです。じゃあ恵みって一体何なのかってなってくるわけですよ。その辺のこともしっかりと考えていかないといけないと思うんですね。私たちは聖書で自分自身がわからないことに蓋をしてはいけないんですよ。わからないことを考えていかなければいけない、調べていかなければいけない。そして分かった時の分かった時っていうのは素晴らしく感動します。御言葉の分からない意味が、あ、そうだったのか、そうなのかと分かった時に私たちは感動するんです。で、これを恵みと言います。感情的にこうなったから素晴らしい、感情的に私たちのためにこういうふうにしてくれた、だから素晴らしい、恵み深い方だってなったら、そうしてくれなかったら恵み深い神じゃないってことになってきます。そんなこと関係ないですよね。私たちに分からないこと、私たちがどうしても分からなかったこと、それはこういう意味ですよということを教えてくれたときに、それは恵みということになるんだと思うんですよ。で、聖書ではですね、特にこの、固い食物と乳について、第一コリントの三章でこういう言葉がありますね。第一コリントの三章第一コリントの3章の、1節から言いますと、兄弟たち、私はあなた方に御霊に属する人に対するようには語ることができずに、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように語りました。私はあなた方には乳を飲ませ、固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。あなた方はまだ肉の人だからです。あなた方の間には妬みや争いがあるのですから、あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいることにならないでしょうかって言ってるんですね。信仰の成長っていうのは、ただ知識がつくっていうだけではないんですよ。生き方が変わるはずなんです。生き方が変わらないといけないんですね。で、ここで肉に属する人、御霊に属する人っていう、この2種類のクリスチャンが出てきます。この人たちはクリスチャンです。御霊に属するクリスチャン、肉に属するクリスチャン。2節に、私はあなた方に乳を飲ませ、固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。まだその柔らかいものしか与えられない、硬い食物を与えられない、聖書的にこの難しい話ができない、あなた方にはこのもっともっと深い学びをすることができない、なぜならばあなた方はまだ肉の人だからです。で、妬みや争いがあるのは肉の人です。私たちの中に妬みや争いがあるのは、まだあなた方は救われているけれども肉の人だという、それは証拠ですって言ってる。で、そういう人には難しい話はまだ無理だって言ってるんです。だからこれは信仰っていうのは、聖書を読む、聖書を学ぶっていうことは、知識的に学んで知識的に理解を得たが成長ではないということです。もちろんそれも大切です。先ほど言ったように信仰の土台作りは大切なんですけども、信仰の土台作りをした人がどう変わるかが 問われているということです。信仰の土台作りをして、あ、分かった、このことはこういうことなんだ、それが分かった、分かった人がまだ妬み争いをしているならば、肉の人だ、その人は本当の意味で硬い食物が理解できない、食べることができない、ね、だから私たちの自分の知識を見るのではなくて、心を見たときに人を妬んでいないだろうか、争おうとしているのではないだろうかですね。この問題があったときに肉の人成長できないんですね。コリントの手紙っていうのは本当に、なんて言いますかね、コリントの教会の中にもいろいろなドロドロとしたものがありました。でなぜ彼らはそういう問題になったのか、特に一章なんかの分裂の問題なんですよ。教会の中に分裂が起こるんですよ。なぜ教会の中に分裂が起こったのか、知識です、知識です。知識を得た人が分裂したんです。だからパウルはコリントの中でですね、私たちでどんなものか、私たちも何にもない、無に等しい、なきに等しいものではないですかということを非常に強調していってます。でもコリントっていうのはギリシャにあったわけですね。ギリシャというとギリシャ哲学、もうすごく難しいことを一生懸命考えるところです。我思うゆえに我ありでしたかね、ギリシャがそうでしたかね。すごく難しいことを考えるんですけれども、考えれば考えるほど分裂を起こしていくんです。頭が良くなれば良くなるほど分裂を起こしていくんです。もし私たちの教会の中でも聖書を一生懸命学んで学んでいきました、本当にその人が霊的な人かどうかっていうのを判断するとしたら、その人に妬み心、争い、人と調和しようとしない、人と一緒にやろうとしない、常は私は私だっていう考えがあるならば、それは肉の人だということを言ってくるんですね。でもだからといって神様は私たちのことを、だからお前はダメだとか、そういうふうな言い方をしているわけではないんですね。でもう一つ、3番目に、もう一回ヘブル書に戻りますけれども、5章に、5章の14節ですね、5章の14節、硬い食物は善と悪を見分ける感覚を経験によって訓練された大人のものです。硬い食物を食べることができたら、何が善で何が悪をかということを見分ける感覚を経験によって訓練されていきます。その人が大人ですって言うんです、ね、大人だと言ってます。大人の定義って言うと、ある児童心理学の本に書いてあったんですけども、大人とはどういう人かっていう定義、大人とは自分がやりたくなくても社会が要求するならばそれをすることができる人、これが大人ですという、という一つのですね、心理、児童心理学の方に書いてありました。大人っていうのは、まあいろんな定義があるんでしょうけども、一つの定義として、自分がやりたい、やりたくない、いろんなものがあります。自分はもう、あ、これやりたくない。これしたくない。でも、まあ社会というか、世の中がそれを私にやってくださいって要求されたときに、やりたくないけれども、でもそれを分かりました、あの必要ですから私やりますというのが大人だっていうんですね。だから子供はやりたくなかったらやらない、これが子供だっていうんです。私の分野じゃないし、私そんなこと興味ないし、私はやりたくないんです。まあ教会の中で言うならば、でも教会どうしてもあなたにこれやってほしいといった時に、いや私興味ないから やりたくないっていうのは子供だっていうんです。そういうふうに必要があるならば、私がやりたいやりたくない関係なく、私はそれをやります、難しい問題だけども私それをやりますということが言えるのが大人だというんですね。でここでも善と悪を見分けるということです。それは その感覚っていうのは経験によって訓練されなければわからないということです。何が善であり何が悪であるということでは、信仰において私たちはこれはやってはいけないこと、これはやらなければいけないこと、それを理解できる。それはやはり硬い食物を食べて訓練されていかなければ、経験していかなければそれは無理だっていうんですね。でどういうことなのかなと思うと、そのやっぱりクリスチャンとしてこれはやってはいけない。では教会の中で言っても、さっきの言ったあの妬んではいけないといった時に、どうしても私たちの心には妬みっていうのがあると思うんです。妬む心、ああいいな。でもどうして聖書は妬んではいけないと言ってるんでしょうか。羨んではいけないんでしょうか。神様が与えたもので満足しないからです。神様がその人に与えてくださったもの、あなたにはこれが、これで私はあなたにこれを与えましたということに満足できなくて、いやあの人はあれがあるし、あの人はあれ持ってるし、あの人はあれだけの知恵があるし、私にはない、ああなったらいいな、こうなったらいいなっていう妬みというのは、もちろん聖書から考えると、神様は私にこれで十分、あなたにはこれで十分だ。まさにあのタラントの例え話で、あの人は5タラント3タラント1タラント、私は1タラント、それは神様が私にそれで十分だと思って与えてくださったもの、主よこれで感謝しますということが言えるということですね。ところがそれがわからないときに、いやどうして私にはこれだけしかないんだろう、あの人あれだけあるのに、妬みっていうのは、つまりそれは神様のに従ってないということになってくるわけです。神様に従ってないっていうことです。ですから私たちはそういうことっていうのは、硬い食物、聖書の硬い食物を食べて分かることなんです。ただあの人はこれだけ、私はこれだけではなくて、なぜそうなのか、聖書はどういうふうにそれを言っているのかっていうことを、まさに聖書を読んで、聖書にこう書いてあるからこうなんだっていうことが硬い食物、それを食べていって経験していって訓練されていって分かってくる、大人の信仰になっていくということです。理解すればいいだけじゃないんです。訓練されて経験していって訓練されていかなければいけないということです。だから、ああ私これだけなんだなじゃなくて、どういうことなのか、そしてまたそれによって私は人を妬まないように、争わないように、その御言葉によって、主よ私はこれで十分なんですねっていうことを経験していく、訓練されていく、そして大人になっていくんだっていうことです。最初から大人にパッとなる人はいないんです。乳を飲みながら霊的な糧を得ながら少しずつ成長し、やがてその食べ物がいつか硬い食物になっていって、硬い食物を食べていきながら分かっていく。でもそれは何かって聖書なんですね。その糧は何か、聖書なんです。最初は上っ面の御言葉だけを見て、父としての聖書を読んでいく。でも硬い食物を食べていかないといけない。聖書を全部読みましたで終わっちゃダメだっていうことです。聖書を全部読んだ上で、これはどういう意味かっていうことを理解していかないといけない。そのためにはまず聖書を知らなければいけないんですよね。だからまず聖書を読んでいって、どんな旧約の難しいところであろうとも、それは知っていかなければいけない。今日の日曜学校で司会の先生が聖書の問題出された時に、わからなかった、私もわからなかったですね。面白い問題でしたね。聖書の中に一言だけの王様が出てくるか、ソという名前の王様が出てくるかって言われた時に考えていないけどなと思ったら、エジプトの王様でした。でも聖書に書いてあるんですね。もちろんそういう細かいとこまで知りなさいということではないけど、でも少なくとも旧約の王様の名前ぐらいは知っとかないといけないですよね。でどういうことをしたかっていうことは、そしてまた詩編、箴言なんかの意味、言葉の意味、どんなに素晴らしいか、そして あのエズラ記ネヘミヤ記エステル、エズラネヘミヤエステルですね、あの辺 の、 あの国の再建のところ、そしてそこにこう働いていった預言者、ああいう流れというものを知っておかないと聖書の素晴らしさというのはある意味本当にわからないんだと思います。いつまでも福音書のイエス様という新約の素晴らしい言葉という、そこにとどまっちゃいけない。もっともっと旧約聖書とかまた新約聖書もそうですけど、その深みというものを学んでいくと私たちに大きな恵みが与えられるんです。さっきも言ったように、あ、この意味ってこういう意味なのか、この旧約のこの言葉の意味ってこういうことなのかが分かってきたときに恵まれるんです。感情的な恵みじゃないんですよ、霊的な恵みなんです。霊的な恵みが与えられるんです。私たちは感情的に、ああ素晴らしい、ああこんなに嬉しいという、そういうのはこの世で得られますではなくて、もっともっと霊的な、もっともっと深い意味が分かったときに、ああなんと聖書は素晴らしい、神様は素晴らしいんだ、それは聖書からしか理解できない。聖書ってこんなに分厚いじゃないですか、ね、でもそこに、ここには本当に深い意味がある。そしてこれを知った人はへりくだる人です。それが大人です。私はこれだけ知っているってのは子供です。まだまだひよっこです。私はこんだけ知識がある、私はこんなにだったんだ、それをもって人を裁くんですね。これをパリサイ人と言います。そうではなくて、聖書を本当に学んでいったら、あの人のために祈らないと、あの人のために本当に私は祈っていかないとっていうことになってきます。私はこんなに聖書の知識があるならば、なぜあなたは他の人のためにもっと時間を費やして祈らないのかということになってきます。あの人の魂のために私は本当に祈っていかなければいけない、あの人の救いにもっともっと私自身が用いられるようになっていくのが大人ですよね。このヘブル書の5章に、12節にですね、あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらずという言葉があります。信仰生活がただただ、まあ、年数ではないんですけれども、普通だったらこれだけの年数信仰生活を送っていれば教師になっているのが本当でしょ、つまり教師ということは教える側になっているはずでしょ、人に救いを教えることのできるはずだと言ってるんです。人に信仰を教えるものになっているはずだと言ってるんです。つまり与える側になっているのに、まだもう一度誰かに教えてもらう必要があります。教える側であるはずなのに教えてもらわなければいけない、それはまだまだ子供の状態だって言うんです。教えることができるほどに信仰を成長させていきましょうってことです。じゃあその方法はどうすればいいんでしょう。6章の一節、6章の一節、ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんか。死んだ行いからの改心、神に対する信仰、清めの洗いについての教えと手を置く儀式、死者の復活と永遠の裁きなど基礎的なことをもう一度やり直したりしないようにしましょうと言ってるんですね。まあ、いつまでたってもイエス様 の、 あのその救いとかそういうことよりも、もっともっとその上を目指していきましょうということです。ヨセフという人を考えた時にですね、ヨセフという人はお兄さんたちに売られて、エジプトに売られていきますよね。で彼はそこでまず奴隷として、そこのポティファルという人の奴隷として働きます。でところが一生懸命働いて素晴らしい成果を収めていくのに、奥さんがヨセフにですね、ヨセフを誘惑しようとします。 それでヨセフはそれを断っていきますけども、怒った奥さんによってその嘘によって捕まえられて牢獄の中に入れられます。で、牢獄の中に入れられた時にそこに検釈官と何でしょう、食事の係ですね、の人が入れられて、でヨセフは検釈官の夢を解いたら、その人はもうすぐしたら釈放されるという、そういう夢の解き明かしをしていきますね。で、彼が釈放された時に、私のこともちゃんと王様に言ってくださいと言うけども、3年間忘れられるんですね。でもやっと王様が変な夢を見たって言うんで、誰も解き明かすことができないって言うんで、やっと検釈官を思い出して、あそここういう人がいますって言うんで、ヨセフが呼び出されますよね。で、そこで彼は夢の解き明かしをしていきます。それで王様の次の位に来ますよね。彼はやっぱり訓練されていくんですね。いろんなことを学んでいくんだと思います。で、彼は結局どうなっていったかというと、お兄さんたちが、自分を売り飛ばしたお兄さんたちが来た時に、お兄さんたちを許していきますよね。で、創世記の一番最後っていうのは、お兄さんたちとお父さんのヤコブが、まあ、イスラエルっていう名前になりますけども、彼らが来ますよね。彼らが住んでいるところが飢饉なので、エジプトにはもっと素晴らしい食べ物あるからっていうんで呼びます。で、その時にお父さんがそこで亡くなるんですよね。だからお兄さんたちはお父さんが亡くなったということで、ものすごく怖くなるんですよ。今までお父さんがいたから守られたけども、お父さんが死んでしまったら、ヨセフは私たちをまた何か私たちに復讐するんではないかと思うんですね。で、その時にちょっと創世記の50章、ね、最後のところです。50章の19節からのヨセフの言葉をちょっと見て終わりたいと思います。50章の19節、ヨセフは言った、恐れることはありません。どうして私が神の代わりになることができるでしょうか。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとしてくださいました。それは今日のように多くの人が生かされるためだったのです。ですからもう恐れることはありません。私はあなた方もあなた方の子供たちも養いましょう。このようにヨセフは彼らを安心させ、優しく語りかけた。恨みの、お兄さんたちに対する恨みよりも彼らを優しく取り扱った。なぜそれができたんでしょうか。経験です。経験です。で、しかも彼は売られたとか嘘をつかれたとか忘れられたとかいう、そういうことに対して恨みを晴らすんではなくて、それ以上の許すことに彼は長けていた。これが信仰の成長ですよね。ですから私たちも何かあった時に許す、でもそれはどうやって学べるのか、その人の性格なのか、そうじゃないと思います。やはり私たちは御言葉を読んで硬い食物を食べていく時に、許すって何かっていう、そうすると許すという言葉の前に、私が許すよりも私が許されているっていうことが先に来るんですよね。そうするとイエス様の十字架、私たちの醜い罪、それが本当に理解できた時に、許すっていうのは忘れるっていうことです。許すのは忘れるです。許します、でもあの時あなたこうでしたねっていうのを本当に許しじゃない。許すっていうのは忘れるんですね。忘れた時に、彼らの罪を忘れた時に、彼らをいかに優しく迎えようかという心が出てきます、ね。でもこれはね、本当に私たちは聖書から学べるんです。ただ、経験から、ただその、 しなければいけませんよとか言って本当に許せるものじゃないんです。でも聖書を本当に深く深く学んでいくと、なんと私たちが罪深い人間なのか、そのような人間をなんと神様は許してくださったのだろうか、じゃあ愛というのは何なんだろうかっていうところから、私たちは許すってことが分かってきます。だから本当に許せるんですね。だから聖書の学びっていうのは大切なんです。最後と言いましたけど、最後、本当に最後の6章の一節、もう一回戻ります。6章の一節に、6章の一節、最後の言葉です。ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんかということです。これが結論の言葉です。進むということです。とどまっていると後退します。とどまっていると後退します。坂道を登っているようなもんだと思っていただければいいかなと思います。進まないといけないんです。途中でああもういいかこれでいいかと思うと、ゴロゴロゴロっとまた坂道を降りていきます。信仰っていうのはとどまってはいけないんです。私はこれだけの信仰を持ったからここでいいではないんです。もっと上を目指して進んでいかなければいけないんです。もういいじゃないですかこの辺で、みんなで仲良くやりましょうは絶対後退します。私たちの信仰は前進なんですね。私が進むことによって周りも前進します。教会も成長します。ぜひ覚えていきたいと思います。では最後一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。信仰が成長しない理由として、本当に私たちは、御言葉をちゃんと聞いていなかったり、知事ばかりを飲んでいたり、また善悪を理解できない、そのためには成長していないということがあります。神様、私たちは信仰を本当に成長させていきたい、神様のことを本当によく知りたいと思います。またこの教会も成長するようにと祈っております。しかしそのためには私たちは今のところにとどまるのではなくて、もっと上を目指して、自分は今どうすべきなのか、何をすべきなのか、何を学ぶべきなのかということを本当によく覚えることができますようにお祈りいたします。どうぞ私たちの信仰を成長させてくださいますようにお祈りいたします。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。